こんばんです。来ました。今日は、師匠シリーズ、うさぎっていう題名の話が、ネット上では新しくアップされたと。ということで、やりたいなと。それだけ読んで去ります。あの他にない、他にまあ、セルフパーローあるっちゃあるんですけど、ちょっとね、麻雀の2ってやつが、読もうかなと思ったんだけど、ちょっとね絵がないとわからない、ものなので、まあちょっとあれはいいかなと、自分がやるのは。まあ、ハイをですね、麻雀牌のその、まあ、どういう今、ハイ牌なのかっていうのを読まなきゃいけないので、まあ、そのまんま左端からこうこうこうこうこうって読んでても、まあ、言っちゃいいのかもしれないですけど、まあ、あんま頭入んないでしょうし、まあ、いいかなっていう感じですね。なので、今日は、うさぎだけ、読んで、去ろうかなと。まあ、平日だし。うん、まあそんな感じですね、ビヨンドやれやっていう人もいるかもしれないけど、まあ今日は小シリーズだっけということで、で802 ジータレスミ、超こんな変則的な日にまだ用意が、とりあえずおっちゃん、今度もおっちゃんじゃないですけど、ここまです、あざっす。で803、おっちゃん来てた、楽しませてもらいました、あざっす。おっちゃんじゃないですけど、で804、おっちゃんさんこんばんはと、まあ、おっちゃんさんじゃないんですけどこんばんはです、布団の中から拝聴いたしやすと、あざっす。で805、まさかの平日イサムおじちゃんと、まあ、おじいちゃんじゃないんですけど、あざっす。はい、で音ストップ、ちょっと待ってよ、先ほど申し上げましたように、うさぎという題名の話の師匠シリーズ、の話でございます。いきましょう。大学1回生の秋だった。サークルの飲み会があり、安い居酒屋の飲み放題コースで10人ほどの仲間がダラダラと喋っていた。そのうち小学校と中学校が一緒だったという2回生の男の先輩2人がいつもの暴露話を始めた。お互いのかつての悪事や若気の至りの恥ずかしい話をばらし合っては自爆していたのだ。それでも毎回なのでさすがにネタがなくなってきたらしく、その日はあまり盛り上がらずに別の話題に移りかけていた。そんな時、川村という方の先輩が不意に思い出したと言って気色を顔に浮かべ、もう一方の小松先輩の肩を叩いた。お前、ルルの亡霊を見たって言ってたろ。川村さんはそう言ってクスクス笑っている。ルルのお化けが出たって教室に転がり込んできただろ。あれは傑作だった。笑われた小松さんはムッとした顔で反論した。本当に見たんだって俺だけじゃねえよ、他にも何人か見てんだから。嘘つけ、見たってやつもいたけど全員ただの怖がりだろ。本当だって、学校の手前の角んとこにあった草むらで、間違いなく殺されたルルだった。殺されたという言葉にみんな興味を惹かれ、始まりかけていた別の話題そっちのけで、何々と顔を寄せてきた。かくいう俺も詳しい話を聞きたかった。ただ俺の場合はその手前の亡霊という単語の方に興味を惹かれたのだったが。ルルってのは小学校の頃学校で飼ってたウサギだよ。 小松さんが説明を始める。小松さんと河村さんが通っていた小学校では校庭の隅に金網張りの飼育小屋があり、多い時で7匹ほどのウサギが飼われていた。どれも白いウサギで、そのすべてがメスだった。教育の一環として生徒が交代で飼育係を務めていたのだが、その可愛らしい姿に係の子供以外の子も頻繁に金網に張り付いてはチュッチュッチュと声をかけたりしていた。しかしある時、そのうちの一匹が首を切り取られた無残な姿で発見されたのだった。子供たちが受けたショックは相当なものだった。それは教員などの大人たちも同じだったが、犯人は見つからなかった。変質者の犯行が疑われたが、どうしてウサギを、それも首を切って持ち去るなどという凶行に至ったのかわからないままだった。だが事件はそれだけで終わらなかった。1ヶ月後にまた別のウサギが首なし死体となって飼育小屋で発見されたのだ。結局全部で3匹だっけ。1ヶ月おきくらいに続けて起きたよな。今だったら絶対警察入ってるよ。いくらウサギでも連続首狩りなんて異常だよ。結局犯人見つからずじまいだったっけ。小松さんがそう尋ねると河村さんはうなずいた。そう、捕まってない。俺なんてさ、発端のさ、最初に首切られたユキの時の飼育係だったんだけど。ちょっと待った。発端といえばその首狩り事件の前にマリーってウサギがさらわれたのが最初だよ。俺その時の飼育係だったから、朝来て金網の中が一匹少なかったのがすごいショックだったのを覚えてる。それは逃げたんじゃなかったっけ。違う、金網にどこも穴は開いてなかったし、最初の首狩りと同じで入り口の落とし金をちゃんと戻してあった。人間の仕業だよ。そうだっけ。とにかく俺が最初の首狩りの時の飼育係で第一発見者だったんだよ。いなくなってたとかいうのとレベルが違うよ。首がないんだぜ。朝来てさ、普通に餌をやろうと金網の中に入ったら、奥の方に一匹うずくまってて動かないのがいるじゃない。近づいて起きろーってつついたら、首がなかったんだよ。小学校5年生だぜ。トラウマものだよ。それがユキっていうウサギだったんですか？俺が口を挟むと二人はうなずいた。確かにそれはトラウマになりそうだ。横たわる首のないウサギの白い体を頭の中に思い浮かべ、俺は鳥肌が立った。全部白いウサギだったんだろ。よく同一が同一とかわかるな。同じ2回生の先輩が横からちゃちゃを入れた。するとそこは2人とも息を合わせて反論するのだった。お前ウサギの飼育係やったことないだろ。あれで一匹一匹顔が微妙に違うんだ。ちょっと太いやつもいたし、ルルみたいに耳の形が変なやつだっているんだ。俺も全部覚えてたな。ウサギの顔と名前は一致してたぞ。河村さんが小松さんの後を受けてそう言う。もうちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか？僕は首狩り事件とルルの亡霊のことが気になって話の続きを促した。まとめるとこういうことになるようだ。最初の首狩り事件があったのは小学校5年生の秋。ユキという名前のウサギが夜のうちに落とし金を上げて飼育小屋に侵入した何者かに首を切り取られ、死体として発見された。発見者は飼育係だった河村さん。騒ぎになったが、死体はすぐに用務員によって片付けられ、本格的な犯人探しも行われなかった。2度目の事件はその1ヶ月後に起きた。ララという名前のウサギが1度目の事件と同じく夜のうちに首を刈られて殺されていた。発見者は飼育係だった田辺という名前の女子生徒だった。 さすがに事の深刻さに気づいた学校側は、命の尊さを諭す授業などを取り入れて生徒たちを疑いつつ、PTA に向けては周辺の不審者対策のため職員による見回りを増やしたことを訴え、また父母による生徒の登下校の見守り強化をお願いした。そして飼育小屋の鍵も誰でも開けられる落とし金から数字錠に変えられた。何事も起こらないまま事態も沈静化していくかと思われた矢先の1ヶ月後、3度目の事件が起きた。松野という名前の男子生徒が飼育係の割り当てだったその日、朝の餌をやろうと飼育小屋にやってきた時、ルルというウサギの首なし死体を金網の中で発見したのだった。数字錠は開けられ、扉の金具に引っ掛けられただけの状態だった。数字錠が開けられていたことから番号を知っていた飼育係や関係の職員が疑われたが、生徒のいたずらで金具の裏に会場のナンバーが小さく書かれていたことが分かって、それもうやむやになってしまった。いずれの事件でも共通しているのは、日替わりの飼育係が第一発見者だったことと、犯人が見つからなかったこと、そしてユキ、ララ、ルルと続いた被害ウサギの首が全て持ち去られていたことだった。結局事件は3度目で収束したようで、それ以上ウサギが減ることもなかった。ただ3度目の事件の後、2、3週間くらい経った頃に、殺されたはずのルルの亡霊を見たという生徒が何人か現れて、子供たちの間に軽いパニックを巻き起こしていた。どれも草むらなどで遠目に見ただけというあやふやな目撃談だったが、そんな異常な事件が続いた後だっただけに子供たちは怖がった。教師たちに叱られても、しばらくそんな噂が尾ひれをつけながらまことしやかに流れていたが、6年生に上がる頃にはやがてそれもいつの間にか忘れ去られていった。ルルの亡霊に首はあったかな。河村さんと小松さんの覚えね話が一段落ついた頃、じっと聞いていた大学院生の先輩が口を開いた。首ですか。亡霊を見たという小松さんが眉根を寄せたが、すぐに返事をした。ありましたよ。耳の形でルルだって分かったし。どんな形。右の耳がこう外に開いててでかく見えるんですよ。あとその右耳の先が少し切れてて二股みたいになってました。尋ねた先輩はそううなずきながら、テーブルの大皿から枝豆を取り分ける。俺はその人の顔色を伺う。明らかに何か思いついた時の顔だった。俺のオカルト道の師匠だ。こういう怪談じみた話が大好きで、いつもは喜んで募集するのだが、この時は少し様子が違っていた。まあいいや。そんな事件の後なのに首なしウサギの亡霊って話にならなかったのは不思議だね。何か含みを持ったような言い方だった。それを感じ取った小松さんが、どういうことですかと尋ねる。いや、子供ってやっぱりそういう噂が好きだからね。首なしウサギの亡霊っていかにもな話じゃないか。だから噂とかじゃなくて、僕は本当に見たんですって。師匠はテーブルを叩いて力説する小松さんをなだめにかかる。あ、まあまあ、それを嘘とは言ってないよ。他の子も何人か見たんだろ。首なしウサギの話をする子はいなかったかな。いませんでした。小松さんが答えると、川村さんが、でも俺首なしウサギのお化けの噂も聞いたことあるぞと言った。それ6年生になってからだろ。見てもないやつが調子に乗って言ってただけだって。 その小松さんの反論を聞いてから師匠はゆっくりとうなずいた。噂が伝播する流れを考えると、どうやら最初の目撃が真実のようだね。首なしというその事件の因果にふさわしい姿が噂の中に現れるのが後半からだったということは、前半の目撃談は因果の物語というよりも、むしろ観察の結果という植物的なものだったということが推測できる。師匠の言葉を聞いていたその場の全員が狐につままれたような顔をしていた。それって市内の南の方の小学校？と師匠が尋ねた。そうっす。最初の首かれ事件の時、ユキというウサギの死体の第一発見者は川村くんだったね。はい、そうっすけど。どうして首がなかったのにそれがユキの死体だと分かった？師匠に聞かれ、川村さんは少し考える仕草をした。それは俺、全部のウサギの区別がついたからユキがいないって気づいて、死体を見てユキだと分かったんじゃないんだね。まあはい、確か一匹だけデブがいましたけど、他は割と同じような体格だったから。つまり顔で区別していたと。 あと耳ですね。よく仲間同士で喧嘩してたから耳がちょっと切れてるやつが多かったんで。うん、首がなくなってたからユキかどうかはすぐにわからなかったけど、他のウサギが全部いたから消去法で殺されたのはユキだとわかったと。なるほど。じゃあ2度目の事件の、あ、なんだっけ、ララだっけ、そのララの時はどうだった？確かその日の飼育係の田辺さんが朝からララが殺されたって騒いでて、飼育小屋に行ったら実際ララ以外全部揃ってたんですよ。ララもその一匹いたっていうデブウサギじゃないんだね。デブいやつはサニーとかそんな名前のやつでした。そいつは最後まで無事でしたけど。ということはやっぱりその時も殺されたのはララだと消去法で分かったと。師匠は一人満足げにうなずいている。三度目の事件は同じですよ。その日の係の松野って子が朝の餌をやろうとしたら首なし死体が転がってて、ルルが殺されたって言って反響欄でわめいてました。それも消去法で？そうです。と今度は小松さんがうなずいた。僕も朝から駆けつけましたけど、ルルの耳は大きいし目立ちましたから、あの耳が小屋の中に見えなかった時点で、あ、ルルがやられたって分かりました。師匠は大きくうなずくと、自分に集まっている注目を平然と無視して目の前の皿の唐揚げにかぶりついた。咀嚼しているのをみんな見ているが、妙な空気が漂っていた。一度聞いた話を再度詳しく聞いただけだったが、何のためのやり取りだったのか誰もわからないのだ。ちょっと。俺は隣の席にいた師匠の服を引っ張った。なんだ？
なんだって、そっちが何なんですか。消去法がどうとか、それがどうしたって言うんです？
小声で問い詰めると、師匠はおしぼりで口を拭い、あっけらかんとした口調でこう言うのだ。だからルルは殺されてなかったって話でしょ。
はあ？
その場の何人かの口から同じような響きの声が漏れた。
簡単な話だよ。一度目の首狩り事件で犯人はあらかじめ用意していたウサギの首なし死体を飼育小屋に投げ込んだんだ。そうしてユキをさらった。ユキがいないのに気づいた川村くんがユキが殺されたって騒ぐ。そして二度目の事件では直前に首を切り取っておいたユキの死体を飼育小屋に入れてララをさらった。 そしたら飼育係の田辺さんがララが殺されたって騒ぐ。三度目も同じことで、さらっておいたララの首を切り取ってから飼育小屋に放り込んで代わりにルルをさらった。唖然とするみんなの前で師匠は淡々とまるで見てきたような口調で語った。そこで事件は止まったから、ルルは死んでなかったし、亡霊と騒がれたのは生きてるルルを見ただけ。師匠は当たり前のようにそう言って、枝豆を口に放り込みながらビールジョッキを傾けた。
ちょっと待ってください、そんなことって。
小松さんと川村さんが揃って絶句する。それを横目に酔った何人かがわけわかんねえと言って顔を見合わせて笑っている。
首がないんじゃ、どのウサギが殺されたのか消去法で判断するしかなかったんだろ。それを逆手に取られたんだよ。
そこで小松さんが何かに気づいたように身を乗り出した。
じゃあ最初の雪の時、あらかじめ用意していたウサギの組み出し死体っていうのは。
そう、自分で言ってたじゃない、事件の発端はマリーがさらわれたことだって。
最初の首なし死体はマリーのものだったんですか。
師匠はつまらなそうにうなずくと、多分ねと言った。
なんでそんな入れ替えなんてことがわかるんですか。
川村さんが納得いかない表情でなおも食い下がる。すると師匠は急に自分の向かいの席でテーブルに突っ伏して寝ていた仲間の肩を叩いた。
起きろ
ー。が
叩かれたその男はよだれを垂らしながら顔を上げた。師匠はその間抜けな面を見ながら話を続ける。
最初の事件の時、川村君が朝ウサギに餌をあげようとして飼育小屋に入った時に同じことを言ったんだろ、起きろって。
川村さんはいぶかしげにしながらも、そうですけどと言った。
そんなことを言いながら近づいて、うずくまっているウサギの体をつつくまで首が切り取られていることに気がつかなかったって
ことはさ。師匠はテーブルについたよだれの跡を指さしながら言った。
血がぶちまけられてないよね。
あ、川村さんからそんなつぶやきがこぼれた。
首を切り取られてるのに血がほとんど出ていなかった。ということは首切りの犯行現場はその飼育小屋じゃないし、おそらく学校内ですらない。どこか別の場所で首を切ってその死体を飼育小屋に持ち込んだというなら、殺されたのはその飼育小屋にいたウサギじゃなくてもいいじゃないか。例えば1ヶ月前に小屋からさらってこっそり自宅で飼っていたマリーって名前のウサギでも。
まあくまで推測の域を出ないけど。師匠はニヤニヤと笑いながら唖然としている小松さんの方へ向き直った。
あとは前の事件でさらって飼っていたウサギを犯行の直前に殺し、次のウサギと入れ替えるってことを繰り返していたわけだ。で、多分3度目の事件の時にさらったルルに逃げられるかして、それを生徒に見られ、亡霊の噂が立ち、犯人はそこで犯行をやめた。そんなところだろう。
そう言って締めくくった師匠をみんな気持ち悪いものでも見るような目で見つめていた。
飲み会がお開きになってから、俺は外で師匠を捕まえて尋ねた。
途中で市内の南の方の小学校かって聞いてたでしょ。
ああ、そうだよ。
知ってたんですか。
俺は疑っていた。偉そうに推理を披露していたが、この人は最初からその事件のことを詳しく知っていた可能性がある。全部知っていながら回りくどく、そしてまるで自分の手柄のように推理を開陳していたのではないか、そう思ったのだ。しかし師匠ははぐらかすように笑う。
知らないよ。
その言葉をそのまま信用できるはずもなかった。むしろ真犯人の可能性だってあるのだ。
思い切ってそういう言葉をぶつけると師匠は鼻で笑った。僕はその頃はまだ県外だってば、地元出身じゃないんだから、知ってるだろ。バカにするようにそう言った後で不意に声を落とした。南の方でね、見たことがあるんだよ。その様子があまりに真剣に映ったので俺まで声を落とした。見たって何をです？何年前だったかな、その辺りを散策してたら道端でね、見たんだ。そうだな、見た目は40歳くらいだったかな。服装も小ざっぱりしていて、普通のどこにでもいるようなおじさんだった。でもね、その人が歩いている後ろからウサギの首がわらわらついてきてるんだ。もちろんこの世のものじゃないよ。見えてたのは僕だけだろう。100匹とか200匹とか、そんな数のウサギの首が、首だけが、這いずりながらおじさんの歩くすぐ後ろをついてきていた。おじさんも全然気づいてない。今思い出してもゾッとする光景だね。それを聞かされた僕も想像してしまい、腹に詰め込んだビールを吐きそうになる。ウサギの亡霊って聞いて、あれかなと思ったんだよ。師匠は声を落としたまま囁いた。僕が見たそいつが犯人だとしたら、首なしウサギの亡霊が出たなんて噂は見間違いか何かに決まってる。首の亡霊がそっちにいるのに、胴体の方の亡霊が別の場所に出ているとしたら、僕はむしろそのことの方が怖いね。そう言ってにやりと笑うのだった。以上、ウサギっていう題名の話でございました。なんか久々になんか読んだからこういう、ちょっとひどかったな、なんか変だった。ちょっとカビカビですいませんでした。で、ジータレス読み、806、じいちゃん来たと。まあ、じいちゃんじゃないんですけど来ました。で、807、おっちゃん来てた、こんばんはと。まあ、おっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです。遅れたけど今から来ます。この話好きだよと。ほうほうほう。最近アップされたけど、あ、そうか。もともと、なんか、同人の方に載ってた、載ってたっていうか、載った、お話って書いてあるんでね。うん、だ知ってたのかな。で、ハペカチ、うおー、平日配信ありがとうございます。イサムさん、ヒャホーって書いたんですけど、すいません。なんか、ちょっと変な感じでした。で、途中なんかマイク突然切れたし、やっちゃいました。すいません。で、809、電波、電波とか読んだかもしんない。もしかしたら。うん。で、810、ちょっと待ってよ、師匠と。ちょっと待ってよ、師匠は何、どこについて言ってんだか分かんないけど。うん、で、811、師匠のセリフにキャポポとつければその違和感も消えるさと。いや、なんかね、ちょっと微妙だったわ。うん、なんかすげえ、普通のとこで噛んでたな。うん、で、812、そんだけたくさんのウサギを無差別に殺しているのに、なんで入れ替え入れ替えしてルルを生きて連れて帰る必要があるんだろうと。うん、なんかよくわかんなかったな。なんで、入れ替え入れ替えやってんだ、この人。この人っていうか、犯人。うん、と思われる人。で、813、楽しいと。楽しい、よかった。で、814、この後ゲーム配信ですかと。いや、もう、ゲーム配信というか、配信切ってモンハンやってるか、伝染病株式会社やってると思います。で、815、なんかすごいなと。ウニさんって中身の詰まったウニなんだろうなと。っていうか、そのなんだろう、
なんだろうね、なんでいろいろなんかあのうまく知識引っ張ってきて、それをまたうまく盛り込んでなんか書けるんだろうって思うけどね。さすがです。で、816、咳喉痰にルルが効くって言うだろうと、言うだろうっていうか、あのもう、まあまあまあわかるけど、ルルが効くけど、ルルが効く、まあ生きてたよ。で817、ウニさん完全犯罪できそうと。完全犯罪はまたちょっと別だと思うけど、とりあえずですね、なんかダメだな。もうずっとまあ昔からどうせ神々でダメなんだけど、なんかやっててなんだろう、噛んでても、変な話なんですけど、噛んでてもなんかイケてるって思う時と、噛んでてもうこれボロボロやねっていう、あれがあるんですけど、そんなんで、自分の中で、あ、まあこれは噛みやすいからしゃあねえなっていうところで噛むのは、まあ良くないけども、まあ自分の中でそのなんだろう、まあしゃあねえって思うんだけど、だから普通のとこで噛むと、あとなんだろう、初めのセリフのところでいきなり噛むとかね、なんでそんな噛むかねって自分で思うわ。で818、単純に考えればウサギが連続で殺されるけど、その後人間が被害に遭うこともないわけだから、忘れ去られるような事件なんだけど、こうやって書かれるとすごく不思議な話に思えるから不思議だと、忘れ去られるような事件なのかな。でも結構えぐいから、ね、首がっていう、でも、さっき言ってたみたいにその血がねえじゃんっていうところで、まあ、ここで殺されたわけではないねっていうのは、まあ、まあその時のね小学生だった人はちょっと別ですけど、ね、そういうのはあるかもしれないですけど、まあ不思議な話っていうか、不思議な話風に聞こえるけど、実はそこまで不思議じゃないかもしんないよこれあのなんていうのかな、不思議話風に、その当時の飼育係だった面々は不思議だなって思うけど、でもちょっと離れたとこから聞いてると、この師匠みたいにそれ違くねと、子供の頃はもうそういう、まあ、インパクトでかいこと起きたから、もう血がうんぬんなんてもうどうでもいいっていうか、全然もう頭に入ってこなくて、もう死んでるよっていう、でしかも首ねえしっていうところのインパクトだけでもう満杯だから、脳みその容量的に、だからそれでわーってなってんだけど、ちょっと一歩後ろから引いて見てみると、でそれでそのなんだ、その亡霊がって言ってんだけど、それ不思議な話になってるけども、それ違うよっていうところを突っ込みつつも、実はまあ師匠そういったところのそのもう一歩そういうね、ところを知ってる上に、なんだろう、そういう突っ込みをしてるっていう、そのなんだろうな、二段構えというかただそのなんだろう、一歩引いて、その血のとこだけで突っ込んでるんだけだったら、まあ、師匠じゃなくてもね、あるのかもしれないけど、まあ、そこにその師匠のエピソード、そのね、ウサギの首がいっぱい、後ろからついてくる、おじさんの話が入り込むことで、ちょっと師匠シリーズになるっていうか、っていう感じなのかなっていう。で819、神々は台風の影響違和感ないですよと。マジでもう自分違和感だらけですけど、マイク切れたんですねと、アプリで聞いているので変になっているのかと思ってましたと、途中で突然ですね、 なんだろう、セリフを言った時に全く、自分の耳に自分の声が入ってこなくなったから、やばい切れたと思って、すぐに、復帰して、読んだんですけど、その間がやけに長くなっちゃったと思います。はい。で、820、猫版の虐待カニ談話の生々しいのと被害動物わらわらのあたりがそっくりだと。でも猫、ま、そうですね、まあ、ウサギでも実際あるのかわかんないですけど、あの猫はなんか結構聞きますよね。犬はあんまり聞くのかな。犬はあんまりないのかな。あんまりないっていうか、ちょっと自分が知らないだけですけど、なんか猫はなんか一回だけじゃなくて数度そういう事件があったような、ニュースで聞いたような気がするぐらい、ちょっと猫は多い気がする。で、821、いいなと。今度連続首なし死体殺人するとき、このトリック使わせてもらってガッキーを生きたまま連れてこようとって書いたんですけど、まあこのトリックだとやばいと思うんだけど、まあそうじゃなくてもやばいんですけど、殺人するときにつっちゃってるし、で822、うスペック見てたらやってたのねと。まあ視聴シリーズ一つカミカミで読んじゃっただけなんですけど、まあちょっとひどいね。初見一発読みでもそこは噛まねえんだろってとこで噛んでるからね。で823、幽霊の正体見たり枯れ尾花を地で行くような話だなと思って面白いと。まあさらっとね、最初どうなんのと思ったけど、ガチッと反論されてのっていうところで、で、一発ねそういったところが入って締めるっていうところが、まあ小シリーズっぽいかなというところですかね。はい、というわけでですね、今日はこの辺で、終わりにしたいと思います。録音ファイルは普通にアップしますんで、はい、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということですね。で、824が新作聞きたかったです、聞き逃したと。まあ普通にアップするんで、もしよかったら聞いてみてください。N ドライブが来月末ぐらいで、終わってしまいます。はい、やばいです。で825、犬猫は里親詐欺というもので、里親として引き取って以下略ってことが多いらしい。はあ、そういうやつがいるんだ。まあ、里親さ、あ、里親、それも里親詐欺っていうのか、詐欺っていうのか、それは。へえ。なるほど。やばいね。自分は、なんだろう。今、猫を飼ってますけど、その前に、なんだ、ウサギ飼ってましたんで、考えられませんね。で、826、初見一発読みでこれだけすんなり読めれるなんて自分からしたら奇跡に思えるんだけどって、思えるんけどって書いてあるけど、いやいや、意外とね、てかね、あれですよ、初見一発読み、だけど、意外とできるもんです。そう、その別に奇跡っていうほどの大したね、あれじゃないですよ。普通に初見一発読みでもね、噛まない方いっぱいいますんでね、ちょっとね、噛みすぎですよ。しかも自分はあれですからね、あ、来月になった自分も配信9年目入るぐらいやってんですよ。だってこういうこと、それでもこれ、このひどさ。しかもだってもう850回ぐらい配信してんのにもかかわらずですね、一向に上達しない。ダメだね。調子いい時は調子いいんだけどね。ああ、なんか今日噛まねえですんなりなんか読めてんなって時はあるんだけど。 なんか今日ダメだね。で、827、リーガルハイ見てたら出遅れたおっちゃんおつと、あざっす、おっちゃんじゃないですけど。で、828、ちびまる子ちゃんのキャラに置き換えて、これ1話だけやってもらいたいわ、おつと。あ？ちびまる子ちゃんのキャラに置き換えて、これ1話だけやってもらいたいわって、これ、もう、できない、どう考えても、ダークすぎるっていうか、もう、終わりだよね、もう、どう考えても。ちびまる子ちゃんが終わっちゃうよ、もう。すごいダーク。見せらんない。モザイクかかっちゃう。で、829。もうあれの早いって書いたんですけど、まあ1話だけですからね。他、ねえ。で、830。以前、移転先として案内していたところは、いつから本格的に利用できるようになるのと。ちょっと今そこのサイトっていうか、これ中あんのかな、ファイルあんじゃねえ、これちょっとですね、これほとんどあれなのかな、アップされてる状態なのかな、ほぼ。まあ身分類、おお、すっげえ。いや、これ多分ね、あれですね。これ多分、もうアップされてる状態なんじゃないのかな。これ、どうしよう。貼るこれ。なんかね、聞けるっぽいよ。ダウンロードもできるし、そのまんま再生もできるっぽいよ、これ。ちょっと自分あんまあの時から連絡受けてないから、まあどうなったのかあんま知らなかったけど、今見るとあれだな、なんか揃ってるよこれ。ちょっと貼りますわ。H 抜かないと貼れないんで H 抜きますけど、ここちょっと今、音出ちゃうから、自分すぐ聞けないけど。あと、しかもあれだな。企画のやつもアップされてるな。2006年の10月とかのやつがあるんだけど、これ何やった時だろう？全然わかんねえ。2006年の10月？俺はこれ何をした時だろうな、これ。お、しかも彼岸花の PS2 版もちゃんとまだ3回までしかないけど、ちゃんと動画までアップされてる。ダウンロードできんだこれ、すげえ。あ、24時間配信のやつもアップされてる、2006年の3月の頃の。これ落とせんのかな、わかんないけど。で、831、ジータレス読み。あ、違う、831じゃなくて、あ、いいのか、831。わざわざ引き取ってそんなことするのが怖いわ、と。まあ、狂気じみてますよね、どう考えても。まあ、言っちゃってますよね。で、832、おっちゃんってそもそもなんで朗読を始めたの？めっちゃファンですが、朗読経歴長すぎて、その辺が謎なんだ、と。なんで朗読を始めたか。で、まあ、書いてあるけど、833、昔々、今もあるけど、あるところに GRJ というところがあってなぁと。まあ、GRJ というのはゲーム朗読実況で、まあ、そういうスレがですね、2ちゃんに今どうなってんだ、本スレはあるのか知らないけど、まあ、そういう、多分ね、ゲーム朗読実況スレとかやったら多分普通に引っかかると思うんですけど、まあそこで、その名の通り、ゲーム配信してるんだけど、まあ当時2005年とかだから、まだね、動画配信は、そこまで、まあそれなりのスペック持ってた人は動画配信普通にできるんだけど、 なかなかその動画ちょっときついよっていう人は、静止画を紙芝居のように、何秒期間に更新してって、アップしていく形で の, そのビップライブっていうのがあるんですけど、ソフトが、それを使ってそのアップしていって、なんだろう、まあ音はネトラジで、画像はその 2,3 秒おきのその静止画のあのサイトを見ることで、一致させて、まあゲーム配信を楽しむという、まあそういうなんだろうスレがあって、まあで、さらに、まあゲーム朗読実況というぐらいなんで、例えば RPG やってたとしたら、すべてのキャラとかのそのセリフがありますけど、セリフとかをしっかり読みつつ、まあ実況もしつつということで、まあそういうスレがあって、まあ今もあるんですけど、でそこのスレをたまたま大学生時代に知って、面白いって見てた時に、まあまあいろいろあって自分もやりてってことになって、自分も始めたっていうのがきっかけで、別にはなんだろう、あのラジオ自体はすごい自分自身は好きで、伊集院のとかいろいろ当時、中学終わりから、まあ、高校入るぐらいの時から大学院生になってなるぐらいまでずっと、いろいろ聞いてて、しかも、まあ、当時カセットでしたけど、2時間テープをですね何百本も録音してその持ってるぐらい、今もありますけど、まあラジオ好きで、で、まあ、そういったのもあったんで、なんかちょっとそういう風な、なんだろう、まあ、配信をすること自体は、まあ、興味が奥底にはあって、まあそれで、まあ、配信始めましてですね、でやってたんだけど、で基本的に、まあ、朗読なんて全然もうど素人もど素人なんで、まあ、そういうのは別に、どうでもいいっていうか別によくて、なんかゲーム配信したかったっていうのがあって、でやってたんですけど、なんか本当に危ないところを見つけてしまったってやつ読んでくれって言われて、まあ自分はホラーも別に嫌いじゃないんで、そうやってやったら、なんか次小鳥箱行ったのかな、まあなんかずるずるとですね、そっち方面のあの話を読んでくような形になって、まあ今に至ると。まあでも、まあ別になんだろう、ホラー、まあ、怪談とかそういうのを読む専門で別にやるつもりはさらさらないんで、まあ確かにあのそっちを期待して聞いてくださる方が多いのは確かなんで、なるべく、まあ、自分もそういうのをやりたいっていうのはあるんだけど、別にそれ一本でやるつもりはさらさらないんで、別に趣味で自分配信してますんで、だからこの前みたいに彼岸花、あれはあのホラー、一応ホラーのそのサウンドノベルだけど、まあああいうのやったりとかで、今度あの自分 PS3 の普通のゲーム、やろうと思いますんで、まあそういったことをやりつつ、まあこうやって師匠シリーズとかも読みつつ、長く、まあどこまで続けられるのか知りませんけど、まあ続けられたらなと思ってやっておりますよ。で、835、すげえ、人事っぽいじゃねえや、一言っぽい、つい人事と読んでしまう。人事っぽいって言ったって、なんだろう。なんかもう、まあ、自分のね、録音ファイルとはいえですよ。なんかもう、自分の手から離れてる感じがするからさ。で、836、伊沢さんは普段何してんの？サラリーマンと。サラリーマン。っていうか、まあ、工場のある会社で、技術スタッフとして仕事してますよ。で、837、試しに2006年10月1日の落とそうとしてみたけど、ファイルがないって言われた。あ、そう？ファイルないの？まだあれなのかな？側だけなのかな？ 側だけかもしれないね、もしかしたら。ああ、ちょっとわかんない。それはこの、ここの方に聞かないと。まあ、サイト管理もう書いてありますけどね、特選怖い話って書いてあるんですけど、この特選怖い話さんに、聞かないとですね、わかりません。そうですね。で、なんだっけ、838、もともとオカルトや怪談に興味ある子だったんだねと。そうですね、普通に、ホラー、でもね、興味はあるけど全然なんだろう、知識ないっていう感じで。でも大学時代にその電車通学してた時に、まあラジオ聞きつつ、なんか暇だったから、なんか小説に手を出してみようと思い、初めて買ったのが、まあ、とにかくなんで字だけしかねえじゃないですか、小説だから。とりあえず耐えられるようにってことで、まあホラーだったらいけるかなと思って、リング、当時映画もちょうどねやってた時で、そのリングだったらまあ面白いんじゃねえかと思って、まあ耐えられるんじゃないかと、最後まで読めるんじゃないかと思って、初めてリング、まあ小説、初めて買った小説がリングで、でそっからあこれいけたなと思って、リング螺旋で、ループはまだ出てなかったから、ループはまあ後で買って、でバースでも後で買って、買いましたけど、ハードカバーのやつで、そっからとにかく角、なんでか知んないけど角川だけにこだわり、背表紙が黒なんですけど、角川ホラー文庫のやつ、それをあれはもう何十冊読んでんのかな。とにかく、駅前のその、学校行く前に寄ってた本屋の角川ホラー文庫はほぼ全て読むぐらい、そこにあったね、小さい本屋さんですけど、の、角川ホラー文庫はほぼ全部読み尽くしたぐらい買って読んでましたね。だから本棚の一帯が真っ黒い背表紙の小説だけで埋まるという、状態でございます。はい。まあその後ですね、自分別にダヴィンチコードとかで、ね、またミーハーだから、なんだ、で映画を自分見ない人間なんで、小説の方で読むっていうか知ろうとするっていう、うん、だからダヴィンチコードを行った後に天使と悪魔行って、でパズルパレスとかもう行ってたりとかしたけど、最近全然本読んでないからあれだけど、うん、そう、なんかそういう感じでちょっと読んでたね。で、839、本アブ、確かにあれ止められませんよね、一回読むと。はい。まああとレス読み形式だったから、まあどんな感じなのかなと思って、まあ最初良かったんだけど、なんか後半、ま、これいつ終わんのこれっていう感じになっちゃったけどね。最初の方面白くてどんどん読みてって感じでやってたけど、うん。で840、私は怪談の回しか聞いてないわ、ゲーム実況は興味ないので、と。はい。まあそれはね、興味あるなしは別に普通にあると思うんで、怪談の回だけでも聞いていただけるだけでありがてえって話ですよ。うん。でもゲーム実況もう気に入ってくださる方もいるので、まあそれは別に、まあ自分は普通にやりたいからやってるだけなんでね、まあそれは、はい、聞くのはまあもちろん自由ですんで。で841、ツイッターのアイコンやヘッダー画像のイラストは本当に本人に似てるの、とって書いたんですけど、似てるかと聞かれたら、別に自分の写真とかをなんか書いてくださる方に送って、こんなやつなんでこれで似せて書いてくれなんていう感じでは別に、何もしてないので、ただそのなんだろう、自分はメガネかけてて、でよくよくっていうかニット帽をかぶってるんですよ、ああいうつば付きの、自分はなので、 どういうニット帽をかぶってて、メガネこういうのを自分してるんですけどっていうメガネとニット帽っていうアイテムだけを、情報として、お渡しして、でそれに対してあとはその声からのイメージで書いてくださったってやつで、特に自分に似てるかと聞かれたら似てんのかね、これ似てないと思うよ別に、あと髪長いですとか言ったから、長めですとか言ったから髪長く書いてくれたっていうあれで、そんな感じで特に別に似てるかと言われると似てないと思います。はい。で842、あれ彼岸花ってギャグじゃなかったのかと。あれはホラーなんですよ、ある意味、ある意味ホラーっていうジャンルで。で843、どれも面白いからおっちゃんの配信なら何でも聞くと。まあありがたいです、まあおっちゃんじゃないんですけど、まあとりあえずありがたい話ですね。まあ自分は普通にツイッターとかでもゲーム話ばっかりしてますけど、自分ゲーム好きの人間なので、はい、ゲームは多分より素な状況でやってるんじゃないかと思いますけどね。普通のこの配信自体も、ほぼ素なので、その実際自分に会ったとしてもこんな感じな人間なんですけども、テンション上がって、そうゲームやってテンション上がってる時っていうのは、まさにゲーム配信してる時の自分という感じですね。で、844、漫画家さんと仲が良いのはどんなつながりと書いてあるんですけど、漫画家さんと仲が良いというか、まあ、漫画家さんとその知り合えたというのは、この配信つながりですね。自分がこう配信してましたけ、してましたというかしてますけど、でそのニコ動にアップしてくださるリスナーさんとか、YouTube にも一部アップしてくださってる方がいるらしいんですが、まあそういったことでですね、やっぱりその漫画家さんとか、そういう絵を描かれてる方、そのまあ仕事でね、まあ趣味で描いてる方もいらっしゃいますけどっていう方はやっぱり無音で作業をする、仕事をするっていうのはほとんどいないのかな。まあやっぱりなんか音、まあ、ラジオ聞くなり、まあ、映画流し続けるなり、なんかいろいろ多分人それぞれでそうやってあるとは思うんですけど、その中でそういうそのなんかねえかなって言ってその階段を探す方っていうのもいらっしゃったようで、その中でたまたま自分のを見つけてくださって、でまあ自分配信回数だけは半端ないと思うんで、トータルのその音声のファイルのその容量というのがまあそれなりにありますんで、なんだろう、あっちこっちにも、まあ、とりあえずこいつの聞き始めてこんだけいっぱいあっから聞いてやっかぐらいで、まあ、聞いてくださる方がまあそれ出てきて、でたまたまそれその、まあ、気に入ってくださった方が漫画家さんで、で、こいつこんな、いっぱい読んでるっぽいよっていうんで他の人にもっていうんでつながりっていうので、漫画家さんが結構、まあ、いろんな方がいろんなジャンルの漫画を描いてる、ま、漫画を描いてるというか漫画家さんがそうやって聞いてくださるようになって、でちょっと飲み会あるんですけどどうですかみたいに呼ばれてっていう感じで、つながりがさらに増えていくような感じに なりましたね。だから配信してなかったら絶対ね会えないような世界の人なので、非常に配信やっててよかったなとその時思いましたけどね。これからまたどういうつながりができるのか分かりませんけども、まあいろいろまたさらに広がればいいなと思いますけどね。結構自分ですね、呼ばれたら行きますんで、まあ神奈川の人間なので、まあ東京、 まあ、関東圏、まあ、できれば東京なんですけど、まあ、東京でいついつ飲むんでどうですかって言われたら結構自分普通に行きますんでね、まあもし何かあったら呼んでいただければ、うん、タイミングさえ合えば普通に多分自分行きますんで、はい、で、845坂東雅子さんの虫とか読んだわ、ホラー文庫は初期だけどと、虫読んだね、読んだ読んだ虫を、うん、もう題名だけでそそられて読むっていう、絶対これまあ、うん、っていう感じはで、846、なんか今日はおっちゃんのこのなんつうの調査してるやつがいると、まあ調査っていうか、まあまあ、どんなやつなのこいつはと、いうことで、まあ、聞いて、くれる方が、ね、いるということで、はい、まあでも別にそんなね、もう録音ファイル聞いたらどっかで喋ってるようなことをまた言ってるだけなんで、特別また新しいこと言ってるわけじゃないんで、ニコ生とかでも喋ったりしたような気がするしだから別に大したこと喋ってませんね。で847、おっちゃんこんばんこと、はい、こんばんこです、まあ、おっちゃんじゃないですけど、声のイメージで描かれた似顔絵は美化される法則とかいう書いてありますけど、もう美化も美化ですよ、言っとくけど本人クソブサイクですから、だからそれなのにもかかわらずですね、もうなんつの何百倍とかじゃ効かないくらい美化されてますよおーなんだこれは、これ誰だこれっていう。もう、唯一、その、メガネと、メガネっていうところと、ニット帽かぶ、つば付きニット帽かぶってるっていうとこしか共通点ねえよぐらいの、とてつもなくイケメンに書いてくださる方が、いらっしゃいましたけども、もうなんだろう、もうすごいねっていう、まあその絵のうまさにもびっくりするけど、まあ、絵のうまさにもびっくりするって、それは絵うまいのは当たり前なんですけど、それで食ってるような人なんで、それはね、うめえに決まってらって話なんですけど、でもやっぱり改めてね、そうやって、ね、いただくとありがたいっていうのと、なんか、すげえなって思う、なんか、声からのイメージってそんなになっちゃうのっていうのもありますね。で848、漫画家さんが多いのは作業用階段としての需要が高いからですねと、みたいですよ。作業用として、聞くものっていうのは、その、まあ、自分もそうですけど、その、なんだろう、ラジオが好きでそうやって聞いてるって言いましたけど、なんだろうな、その、耳だけそっちに向けて、目とか、なんだろう、しかも耳向けるっつっても 100% 向けるわけじゃなくて、何割ぐらいだろうな、5割も持ってくのかな、わかんないけど、とにかく刺激、程よいその強すぎない刺激を耳に与えつつ、でも目とかその他の部分はその作業の方に集中できるような、何かその刺激が欲しくて、作業用のその BGM を探すんだと思うんですけど、なんかやっぱりでかい音とか、そっちに耳が完全に持ってかれちゃうようなものっていうのは作業用としては向かないわけですよね。作業中に聞きたいは、その聞くものだから。だからそういう時にはなんか自分のがいいって言ってくださる方が、そうやって聞いてくれるっていう感じですね。だからまあ自分どうせそうやってなんか朗読をどっかで学んだとかそんなのでもないし、まあ聞いての通りカミカミだし、漢字は間違えるし、特に演技とか技術そういったのもどっからも学んでないし適当にやってるだけなんで、だからその適当さが刺激にならないっていう、から作業用として使えるみたいな感じなのかなと思うんですけどね、で聞いてくれる、いう感じですかね。で849、おっちゃんのそのたまらん声と喋りなら朗読じゃなくても普通にフリートークや雑談でも喜んで聞けるわと、まあ随分持ち上げてくださってますけども、まあありがたい話で、 とりあえず、まあ、喋ること自体は自分、なんだ、非常に、なんつうの、嫌いじゃなくて、結構、だらだらと、まあ、昔から、ダベリーとかやって、まあ、最近はね、ずっとまあ、ニコ生とかでちょっとやってましたけど、トーンと、まあね、雑談やってませんでしたけど、まあ、初期の頃は結構雑談配信もしてて、で、だんだんその、なんだろうな、まあ、ゲーム朗読実況すれなのにもかかわらず雑談してるから、お前ちょっと自治体行けや、みたいな感じの流れになって、自治体行ったりしてっていうのもあったんですけど、だからそんな感じで、まあ、雑談も別に嫌いじゃなくてっていうところがあって、それはなんだろう、その、ラジオ、でのやっぱり影響も大きいのかなと、その聞いてたラジオもやっぱり影響大きいのかなと思うんですけど、基本的に喋ることは嫌いじゃないですね。で850、無音で作業は辛いよねと、まあいや、その人によりけりだと思いますけどね、無音の方がいいと、もう何も音なしでそっちの方が集中できるって方もいるかもしれないですけど、で、夜になってくると作業してる人間同士で怪談話になったりもするしねと、人から怖い話聞けるなら、その方が手を、止めずに済むから楽しく作業できると。なるほど。で、851、そういえば怪談企画はどうなってるの、すごい楽しみにしてると。アザスで、まあ、その怪談、企画、怪談企画、まあ、怪談朗読企画ですけども、まあ、前回同様ですね、そのネトラジで、怪談朗読、まあ、録音のやつを片っ端から順々に流していくってだけなんですが、っていうのをやろうと思ってて、参加者が、自分入れて21名、ですかね。まあ、前回出てくださった方もいれば、新しい方もって感じで、21名の方が参加したいんですけどって形で連絡もらってて、話を振って、実際、ファイルをもうすでに、送ってきた方もいるというような状況で、まあ、そのファイルが集まって、自分のタイミング的にこの日なら、まあ、多分ですね、トータルでも前回7時間半ぐらい確かかかったのかな。だから、今回も多分8時間とかかかると思うんで、まあ、それぐらいやっても元気な時っていう時にやろうかなと思うんで、まあ、いつになるか知りませんけど、まあ、そんな遠くないところでやりたいですけどね、まあ、どうなるかわかりません。まあ、少なからず、なんだろう、放置状態にはなってないんで、いつかはやりますね。で、852、漫画家さんのブログから来ましたと。ん？誰だろう？わかんないけど。おっちゃん、ええ声と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、あざす。やったんで、聞かせてもろてますと。また、夏目漱石なども読んでほしいですと。夏目漱石。夏目漱石来た。ああ。振り仮名振ってあれば大丈夫だけど、漢字。で、853。ああ、モンハン婚も実施されてることですしと。ね、モンハンがきっかけで結婚なんていう、話がまことしやかにそうやってなんかネット上にありましたけども。で、ツイッターでは、あ、マジかーって書いたら、なんか、MMO、まあ、その FF とかね、ラグナルクオンラインとかそういったのでも、あと、モンハンのそのネットゲーバージョンのやつもね、フロンティアってやつがありますけど、でも、なんか結婚した人っているらしいですよ、みたいなの聞いて、はぁ、はぁ、と、っていう思いましたけどね。854で、飲み会あるんですけどどうですか？うちの仕事場で生で朗読してくれませんか？と。ああ、でも実際ですね、まあ、この前、小崎愛さんの仕事場、これはですね、どっちかというと、自分が行きてっていう方で、言ったらいいっすよって言われたから行って、その実際漫画描いてるところの、仕事場、まあ、アシスタントさんもわーっている中、行かしてもらって、まさにそのやってるところ の日にあえて行かせてもらって、で実際そこで、生で、配信させてもらうというのをしましたけどね、うん、であともう一回その前に、今何されてんだろうちょっとわかんないけど、当時ジョジョのアニメーターアニメのやつ書いてた人なのかな、うん、アニメーターさんのお家で、生配信を、まあ、飲み会のそのまま流れでなんかやりますっていう話になってやったっていうのがありましたけどねで、ちょっと待って、ね、はいで飲み会あるんですけどどうですか的なものとか、そのなんか、そうやってなんか集まって、この前バーベキュー呼ばれて行きましたけどそうやってどうですかって言われたら、ヘイヘイと、俺暇なんでっつって普通に大体土曜日とかだったら行きますんでね、普通に土日休みの人間ですから、で、はい、で855、おっちゃんハイスペよなって書いてあるけどロースペなんだけど、俺ハイスペじゃねえと思うけどどう考えても、ね、ハイスペだったらちょっとね、もうちょっと配信頻度も落ちててもおかしくないと思うんだけど、で856さっきのダウンロードサイトヘビーレインは中身があったよと、上がってるものとインデックスしかないものがあるのかなと、あ、そうなのか、うんうんうん、で、ちょっと待ってね、そうかってことはどうなんだろう、今途中なのかな、うん、ちょっと聞かなきゃわからんな本人にまあ来月末でなくなっちゃうんでね、ちょっとでもな、これ自分がやるんだったらあれだけどね、人にそうやってご好意でやってもらってるやつだからあんませかすこともできんしね、うん、ちょっとあれだけど、うん、まあちょっとそれはまあ、うん、順々にまあゆっくり、まあこうやってやってくれるだけでありがたいんで、うん、だからそれはまあゆっくり待ちつつって感じなのかな、うん、で、857、こんなの角川ホラー文庫だったら絶対ボツにされちゃうよって彼岸花でも言ってたよねと、言ってたっけ、お茶は彼岸花が角川のだって知らないような反応してたけど、知らず知らず角川に引きつけられていくんだねと、ああそうか俺こんなの角川ホラー文庫だったら絶対ボツにされちゃうよなんて言ったっけ、もう覚えてねえわ、で彼岸花が角川の、もうダメじゃんもう、そうか、まあなんでか知んないけど角川に、引きつけられていくらしいですよ、まあ、確かにね角川ばっかだな、で858、イサムさんドラクエ10のゴブリンでしたっけ、似てんのと、ドラクエ10にゴブリンなんていたっけ、やべえドラクエ10俺やってたのにな、ゴブリンなんていたっけ、忘れてる、ゴブリンじゃなくてドワーフじゃないの、ゴブリンっていたっけ、うん、でドワーフも似てないけど、あでもドワーフまだそのなんだろう、ドラクエ10で、何に似てますかって言ったら一番近いのがドワーフだっていう、うん、ドワーフじゃないの一番似てんの、後のキャラあんま分かんないつもあるけど、うん、で859、おっちゃんの声めちゃくちゃかっこいいよね、聞きやすいし朗読やってくれてありがたいですと、ああありがたいけどめちゃくちゃかっこいいですか、あわかりませんね、なんかもうかっこいい人いっぱいいると思うんですけどね、自分の声がかっこいいなんて言われるなんてほとんど言われませんけどね、どこがそう思うんだ、だって おっさん声だって言われてんのにさ、おっさんだな声があって、普通に大学院生の時に配信始めた時からもうそれだから、だからずっと言われてんだからね、で860、作業用 BGM ならゆっくり階段なんかよりおっちゃんみたいな雰囲気ある声のがいいもんねと。いやわからん、普通にゆっくり階段の方がいい人もそりゃいるだろうし、うん、で自分のが雰囲気あるのがちょっとわかりませんけどね。で、どんなんだっけ、861、七志さんが、これ夏目漱石のやつだっけ、これ夢十夜って書いて夢十夜って読んでいいんだっけ、をニコ動に上げてくださったので重宝してます。作業用朗読、あマジですか、もう七志さんに感謝ですよね、で862、イサムさんも頑張ってやり使いをマスターしてモンハンコンをと。モンハンコンか、そうか、だから頑張って、てか一応自分ね、モンハンはまあ前にもそのニコ生の時に話しましたけど、一応ね自分ね、あのランスも普通に使えるんで、てかガンランス使ってた時期があって、だからあのちょっとランス使ってそのっていうか女性キャラ使ってんのが女性なのか男なのかわかりませんけども、その女性キャラのとこにそのにじり寄ってって、そのやられそうだって時にさっとねサイドステップしてガードして守ってあげると、ああめんどくせえっていう、ああ自分スラッシュアックス使いなんでね今は、ああガンガンただ前に行くだけですけどね。で863、モンハンコンか、階段コンもあるかもよと。てかおっちゃんってそもそも女性に興味あるの、なんか興味なさそうとそも、え、これどういうこと、何これ、男性の方に興味あるんじゃねえのこいつってこと、あ、興味なさそう言われたよ、あ、興味なさそう、そうか、なんかなんか全然こいつもうぼーっとしててそういうところもう遠くに興味なしって感じなのかね、そういう風に聞こえんのかな、かもしんねえけどな確かにな。あで864、 Google ドライブは 15GB までだから容量的に厳しそうだしねと、うん、15GB はね超えちゃうんですよ、だから困ったもんでですねだからねちょっとね 15GB だとちょっと絞らないとアップ 全部はアップできないんですよね、で、865じゃなくて彼岸花の中のセリフであったじゃん、角川ホラー文庫ならボツになっちゃうよってセリフ、読むのにいっぱいいっぱいだから覚えてないと。もうあの基本的にですね読んでる時って結構頭に入り込まないんですよ、読むのにいっぱいいっぱいの方になっちゃってて、あんまりねその声に出してそれ読んでる割には脳みその方にあんまり行かず、しっかりその記憶の方にあんまりね海馬の方にあんまり入ってこず、っていう感じなので、もうそのセリフすらもう忘れてるという、大して前のあれじゃないと思うんですけど、角川ホラー文庫ならボツになっちゃうよっていうのがその今更なんかあったような気もするっていうレベルで覚えてるだけで、実際こんなんあったっけみたいなところですね今、うん、そうかあったんだ、じゃあこれひどいね、角川ホラー文庫ならボツになっちゃうよって言ってるのに角川ホラー文庫になってるっていうあれだったんだ、そうだったのか、そういう構え方してたのか、二段画面で866、文学作品リクしてもいいですかと。文学作品はね、いや基本的に結構自分はリク受ける方だとは思ってるんですが、長いでしょそれ、すごい文学作品、いや短ければまだ頑張ろうかなと思うんですけど、長いとねちょっときついね、どんぐらい長いんですかねわかりませんが。で867、おっちゃんの声は長時間聞いていても疲れないのよと。はあ、疲れる人もいるのか。で朗読がうまいとか下手とかいうのとはまた別の素質なんだよと。はあ、 あ、そうなんだ。長時間聞いていて疲れる声っていうのがあるのか。はあ、なるほど。まあまあいいや、疲れないっていうのはね、作業用としてはね、必要なところだろうから、うん。で、868、お茶はもうゲームと結婚してるんだよと。もう何歳だって話なんだよな、俺。もう、もうちょっとな、もうこの年だ、もう少しは、ちょっとはもう、なんか考えときやっていう話だけどな、どう考えてもな。って言ってる時には多分ないんだけど。で、869、そしてリスナーの、フリートーク誘導は続くと。ああまあね、よくあるパターンだったんですけどね、昔だとね。レスが続きはこいつ喋ってらっていうね、感じですよね。フリートーク誘導ですよね。まあ、自分も別にさっき言ったように嫌いじゃないから喋っちゃうんですけど、で、870、おっちゃんが、ルリちゃんが読むルリちゃんが好き、もう何言っとるかはさっぱりわからんぞ。あの大げさに声変えてまで演技しないけど、女の子の喋り方の特徴は再現してるぜみたいなキャラが自分さ、女の子の喋り方の特徴は再現してるぜ的なって書いてあるけど、そんな自分できてると思えない。なんか全部似たような女性になっちゃってる気がするんだけどな。ああなんかダメな桃井香織みたいなやつになっちゃってんだよ。なんか、ああ別にそうしようと思ってやってるわけじゃないんだけど。ああルリってそうか。師匠シリーズのルリか。ああそういうことか。どんな風にやってたかわかんないけど、でも基本的に別に演技できないから同じように読んでるだけだと思うんだけど。で、871、おっちゃんもガチチと呼ばれた頃もあったけど、もう男性に興味はないのと。もうとか言うなって話ですよね。元からねえよっていう。で、872、声劇的朗読は作業用にならないんですよね。余計なの、感情移入とかが、と。だから、その、なんつうの、そっちは、作業用としてじゃなくて、完全にちゃんと耳をそっちにね、向けて、しっかりそこは聞かなきゃ逆に、ね、失礼かもしれないしね、うん。だから、ちょっとやっぱり、スタンスが違いますよね、やっぱりね、それはね、うん。自分のやつは適当にやってるから適当に聞くっていう感じだと思うんで、そこなんですよね。で、声劇的朗読っていうのは、やってる方もやっぱりさ、がっちりしてるじゃないですか。だから、聞く方も、やっぱりそれなりのスタンスで、っていう感じだと思うんですよね。うん。適当にはやっぱ聞けないと思いますからね、そういうのはね。で、873、おちゃん、レス飛ばしたでと。俺、どこ飛ばした？どこ飛ばしたよ。レス飛ばしたでって言っても何番飛ばしたでって言ってくれた方がありがてえ。うん。どれ？俺飛ばした？どれ飛ばしたよ俺。俺どれ飛ばした？どれ飛ばした？わかんねえわ。全然わかんない。うん、だから飛ばしたんだけど、自分で分かってないから飛んじゃってんだけど。で、874、おっちゃんの声落ち着いてるから聞きやすいねと。まあ、おっちゃんじゃないんですけども、声落ち着いてるっていうか、うん、まあ、てか、なんか配信慣れたらみんな普通に落ち着くと思うんだけどね。で、875がさっきルリっていうのは師匠シリーズのルリちゃんだろうねということで。なるほど。で、876、おっちゃんにレスが読み上げられるのを正座しながら待つのが楽しいと。はぁ、あ、はぁ、あ、そうなの正座しながら待つのが楽しいって、正座使えちゃうよ。 877、登場人物によって見事に声色を変えてくる人がいるけれど、聞いてるときはすごいなと思うけど、長時間聞けるかというとって書いてあるけど、もうまあそれはまた人それぞれだから何とも言えんの、うん、で878、863と864飛ばしたと。863と864どれだ、え863ってモンハン婚か階段婚もあるかもよ。てかおっちゃんってそもそも女性に興味あるの、なんか興味なさそうっていうのでしょ。俺言ったよね、俺これ普通に答えたよね俺。で864は Google ドライブは15ギガまでだから容量的に厳しそうだしねと。でそうなんですよ、15ギガだともう超えちゃうんですよねって俺言ったよね、答えてるよ。俺読んでんだか、飛ばしてねえ俺全然飛ばしてねえ俺。で879、おっちゃんの師匠の師匠のかなこさんが普通にかっこいいのが嬉しいねと。あーっていうか初っ端からそのなんていうの、自分かなこさんの部分をはっきり理解してなくて、普通に師匠っていうのがそのなんていうのかな、師匠の師匠が女性だっていうところに気づかないで最初やってたから、ずっとそのなんつうの、女性っぽくさっぱりやらずっていう、でもうそうしちゃったからいいや、もうわかんねえしっていう、うん、師匠はこれっていうのでやってるっていう。で880、演劇的なのはそもそも朗読とは言わないし分野が別だよねと。あ、そうなの、おっちゃんの落ち着いた読み方は朗読の分野だからね、聞きやすいと。本当、俺朗読の分野なんだ、俺音読、音読、俺朗読なんて言っていいのかどうかよくわかんない分野だと思ってた自分のやつ、うん、なんか朗読してますってなんかあんま言いたくねえなっていう、なんかそうしたらなんかもうちょっとちゃんとやんなきゃなって思うだから音読してますって言った、だから音読でもいいのかよくわかんないけど、なんか読んでますっていう、うん、ぐらいがいいなと思ってんだけど、うん、で881、863、864読んではりましたよと、うん、読んでる。で、882、ミス、おっちゃんが演じるルリちゃんのキャラが好きと。カレー屋でルリちゃんと食事し終わって立ち去ろう上がった時に、まあ立ち去ろうと立ち上がった時にね、師匠って言ったセリフとか、もう年上の男性をからかう小悪魔 JK そのものだったよ、表現は、声はおっちゃんだけど。表現出た、できたかね、師匠って言ったセリフを、そんななんか出た、小悪魔 JK 出た、スタンド出てた、なんか俺マジかよ、できたかな俺、よかった。うん、でルリじゃなくて音響ですよって書いてある、うん、で音響、あそうか、ルリは外人さんの方だっけ、王にとどまり王に離れるのやつ、うん、で883、はじめましてと。お、はじめまして来ましたよ。ニコ動で師匠シリーズを聞いて感じたのですが、ところどころで小さく、んとか、あって入りますよね、と。あー、そうなの？いや、多分これ癖なんじゃないかな、そうしたら。もう自分で分かってないですよね。ところどころで小さく、んとか、あって入るんだ。これどういう風に読んでます？それ、どういうことだろう？ところどころで小さく、んとか、あ。へえ、初めて言われたのか覚えてないけど、記憶にないだけですけど、こんなことって俺言われたことあったっけ？ところどころで小さく、んとか、あ、どういう時に入ってんだろう。そのところどころもわかんないわ、自分。ええ、だから完全に癖だと思います。無意識、無意識。うん。へえ。な、うん、まあ、癖だな。もう、無意識で入ってる癖ですね。もう全然、自分わかりません。はい。で、884、私の中のかのこさんはもう、自分の声で完全保管されてるわ、と。それまずいんじゃねえの、これ。かのこさん女性だからね。 で885、すみませんでした、自分の記憶が飛んでたみたいです、おっちゃん飛ばしてないですまんのと。はい、飛ばしてませんでした。で、886、あ、それはルリじゃなくて音響ですよ、882番さんと、うん、音響の方ですね。で、887、俺もおっちゃんのせいでかなこさんのファンになってしまったと。ん、どういうこと？おっちゃんのせいでって書いてあるんですけど、俺のせいなのかこれ。まあおっちゃんじゃないけど、うん、で、まあファンになることはまあいいんじゃないですか、独特のキャラで魅力ありますからね。で888、師匠シリーズの指示とか聞くと、自分が師匠の師匠の存在を理解していないのがよくわかりますねと。あれ完全にかのこさんが師匠パターンの話なんだけどと。だからね、今も大して理解して読んでないですけど、特に当時師匠シリーズただ面白いって読んでる時、今よりもさらに適当に、まさかこんなニコ動にアップされるとか、こんな自分配信続けるとかさらさら思ってない時ですよ。時にその初見一発読みが読みであるがゆえに、その師匠の師匠の部分をさっぱり理解してないで、本当に師匠シリーズっていうのは師匠とこのウニさんの、ただそういう、ただそういうっていうか、そういう話をついついとそのやってるもんだと勝手に思い込んでた時ですね。だから、あれこれ、あれ女性、あれっていう時が あったと、うん、思います。はい。だけどもういいやつってやっちゃったっていうね。で、今に至る。うん、で、889、師匠シリーズアニメ化したらおっちゃん声優に抜擢されるなと。だから演技ができねえっつってんのよ。演技ができないわ、声もひでえわで、噛むしね。まあ、真面目に答えてもしゃあないんですけど、ね。でもアニメ化すんのかね。漫画化はするけど。でもアニメ化しても、まあ雰囲気によるけど、なんか、面白そうな気するけどな。自分は普通に見たいなと思うけど、まあ人それぞれだからアニメ化はしない方がって思う人もいるかもしれないけど、自分はまあ、したら普通に見ますよっていう人だね。うん。で、だから漫画化今度されてね、10月30日でしたっけぐらいになんか発売されるやつに、出ますけどね、どんな感じになるのかなっていうのは興味ありますね。単行本出たら買うって感じですね。で889、は読んだから890、師匠はかなこさんを踏襲しようとしてるから似てしまってもいいのかなって思うと。まあいいように解釈してくれてますけど、多分ダメだと思うんですけど、似てしまってもいいのかなっていうか、まず男女を理解してない時点でちょっとあかんかなと思うんだよ。で、なんだっけ、891、今更ながらおっちゃんのヘビーレイン見てると、家の中で迷子になってるとこ面白いと。あー、っていうかね、なんつうの、ヘビーレインを知って、その、見てくださった方は、ヘビーレイン面白いって言ってくれてありがたいですね。嬉しいですね。ヘビーレイン面白いっすわ。なんつーの、そうやって実際その飲み会とかでそう呼ばれて、聞いてます見てますっていう時にヘビーレインと彼岸花は面白いって言ってくる人が多い、ね、ヘビーレインと彼岸花いいっすわっていう人が結構多いですね。あとはまあ、人それぞれで、自分はなんかこれのやつがっていうので話聞くと、ああ聞いてくれてんだなっていうのが分かって、しかもああそういうのありましたねみたいのを言うから、その言ってくれるから、あ、なんか本当にそうやって、細かいとこまで聞いてくれてんだみたいのが嬉しかったりしますね、そういう時。で892、883ですが、例えば師匠が、あ、師匠、あ、師匠となってますと。それらをすべて削ったり言い間違いをつなげ直して編集して楽しましてもらってますよと。マジ そうそう、一発撮りなんですよね。っていうか、今みたいにこうやって生配信してる時に初見一発でやるだけなんで、師匠が、あ、師匠となってますと。え？師匠が、あ、師匠。あ、ていうかね、セリフによっては、勝手に自分付け足すパターンっていうのはあるんで、でも、んがわかんない。ちっちゃいんが入るのはわかんないけど、そう、なんか気づいた時とか、師匠に、師匠っていう時に、あ、師匠って、あを入れるっていうのは癖であるかもしれない。なんていうのかな。呼ぶ時に、その、ちっちゃいあを入れる、その、なんか気づきの意味であを入れるっていうことを、勝手に、自分が付け足すパターンっていうのはあるかもしれないです。もしかしたら。でも、んはわかんないです。小さいんが入るっていうのがちょっと自分はそこはよりわかんないんですけど、あはもしかしたらそういう意味で使ってるのかもしれないですね。うん、まあそうじゃないパターンもあるかもしれないですけど。で、アペク93、師匠って登場した瞬間は、こっちはどっちのだっけってなるけど、今日の師匠は男らしかったからすぐわかった。で、クールガールとオカルトマニア男の演じ分けもマスターしつつありますよと。
え？俺？演じ分け？
全然分かってないでやってんだけど俺。で、894。おっちゃん小悪魔 JK マスターしてるからボイチェン使えば結構乙女かもよと。マジかよ。いや、俺多分ね、男が、なんだろう、想像するっていうか、妄想するか。男が妄想する、小悪魔 JK ならできてるのかもしれない。ああ。いねえよ、そんなやつっていう、そんなやついるかっていうような、妄想小悪魔 JK なら、まあ、マスターしてるなんてさらさら思わないけど、はできるかもしれないね。もしかしたら。ああ。で、895。え、師匠シリーズマジで漫画化するの？と。そうですよ。師匠シリーズ漫画家ですよ。師匠シリーズ、指示って書いてありましたね。で、なんだ、ウニさんが、その、作者のウニさんが、ツイッターを始めたら、多くの方がどんどんフォロー、フォロー、フォローってしてって、もうなんか、相当な人数にフォローされてましたけどね。で、ありがたかったのが、ウニさん自分のこと知ってたっていうのが嬉しかったですね。なんか、ウニさんのとこに、なんか自分のニコ動のやつ聞いて知りましたっていう人が結構いますよって言ってくれたから、あ、そうなんだと思って、ありがてえ、ありがてえと思いましたけど。で、896、かなこさん、変に女の人の声だと落ち着かないわ。ドスの効いた凄みとかの雰囲気は、イサムさんでないと出ないかもと。言い過ぎ、それは。持ち上げすぎ、どう考えても。それはないわ。性別じゃないんだな、これが、と。いやー、これは別に、まあ、まあ、そう言ってもらえるのはありがたいけど、これはちょっと持ち上げすぎかなと思うけどな。自分じゃないと出ないとか、それは言い過ぎだと思うよ、どう考えても。どう考えても、だって俺適当にやってるから、もう悲しくなるぐらいよ。微妙だと思うよ。で、897、ヘビーレインはストーリー面白いし、面白いっすよね。で、あれなんですよ、ヘビーレインの作ったこのところが、今、そのプレステ3で、ビヨンド・トゥ・ソウルズってやつを、新しく新作出して、今度それやるんですからね。で、おっちゃんの攻略の仕方も面白い。どんどん死んじゃうしな、と。しゃあないよ。でもそんな死なないよ。そんな死なない。結構頑張ってる。だから、ちょっとね、ビヨンドもね、すごい楽しみなんですよね。ヘビーレインの、そのような、そのシステムでさらにその、なんだろう、良くなっ ったっていうか、まあ、新しい、ねのも取り入れて、っていう感じなの でストーリーは多分すごいよくできてるだろうから楽しみなんですよね。で898、満を持しての漫画家だから企画としてはアニメ化まで構想してるでしょうねと。どうなんですかね、ちょっと楽しみですよね、それはそれで、うん、でもなんだろう、師匠シリーズって結局まあどこまでその認知されてんのかよくわからんから、アニメ化までやるのかどうか、まあアニメ化することで、まあ実際面白いからアニメ化しても、アニメ化してさらに爆発させることはできるんじゃないかとは思いますけどね。うん、でキャラ濃いからなんかまあいろいろできそうだし、うん、できそうだしっていうか、うん、うん、アニメ映えしそうな気もするし、うん、あとは雰囲気をちゃんと維持できるかっていうとこですけどね。なんかそこしくるとなんかすごい軽い話になりそうで怖いですけどね、雰囲気間違えると、うん、で899、アニメ化もな、作画次第だよねと。あ、作画、まあ作、まあアニメはどうこうってあんま別に言える人間じゃないからあれだけど、まあ絵っていうか、まあその雰囲気ですよね、その音も含めたその演出とかもそうだと思うし、結局はやっぱそのオカルト、まあホラーっていうとこだから、そこをなんかメリハリつけてできるかどうかっていうとこは難しいんじゃないかなと思うんですけどね。そのこの文章の雰囲気をどうやってその言葉で説明しないところを雰囲気とかそういう演出でその表現できるのかっていうのは、あ、難しいんじゃないかなと、素人ながら思うけど。で、なんだっけ、もし師匠シリーズを映像化するなら断然実写よりアニメの方がいいわと。実写はむずいと思うな。実写だとねすっげー安っぽくなる気がするけどね、よほどわっちりハマった感じでやってもどうだろうな。実写化はむずいと思うけどな。大ハマりするぐらいこれだよ師匠っていう人がいりゃ別だけど、むずいと思うな実写は、うん、まだ実写よりアニメの方がその雰囲気はその出しやすいんじゃないかと思うけどな。実写はむずいよな。実写だと安っぽくなっちゃいそうだな簡単に。うん、で900、ビヨンド、今から触りだけでもやろうよと。もう0時だ、でも明日も普通に仕事ですからね。で、901、イサムさんの聞いてるとアニメ化は声優でどっちにも転ぶからどうでしょうねと。ことかなこさんのキャラって女性してないように感じるからと。まあそうですね、かなこさんのキャラって女性はしてないですよね。なんだろう、自分に正直に、なんだろうな、周りに流されないで、やってるから、その男とか女とか関係なく、まあたまたまその女性って、まあ、性別で分けると女っていう性別だけど、まあかなこさんはかなこさんって感じで一本ボーンってある感じのキャラだから、だからその辺ができるかどうかっていうところなんじゃないですかね。別にそのなんだろう、まあ確かにその、色気を使うこともあるだろうしって、あるだろうしっていうか、あるあれもあるし、で結構まあスタイルはいいっていうあれはあるんだろうから、まあその辺のそういう魅力的なところはあるんだろうけど、でもなんだろうな、そういうところではないところからにじみ出る魅力、 うん、でも、一緒にいないとなかなかその辺は、なんだろう、魅力として感じ取れないというか、ただの変な人みたいな風な形でしか捉えられないような、この難しいところ、うん、やっぱりちょっと変な人なところがあるんで、その一般的なところから見たら、だからその辺をどうやってっていうのは難しい気もするけどね、うん、902、メディアミックスで企画を立てていくと爆発する可能性はありますねと。まあそうですよね、メディアミックスで、今はメディアミックス多いんでしょうから、なんか構想はあるのかもしれないですけどね。で、キヤクさん、おっちゃんの配信で師匠シリーズ知りました、そしてハマりましたと。ああ、よかったですよ、そういうのでね、知ってもらえるっていうのはね。自分も教えてもらって、そうやって師匠シリーズ知って、で、面白いっつって読んでましたんでね、読んでましたっていうか今日も読みましたけど、うん、で904、おっちゃんってどんなタイプが好きなのと。1、ガッティ2、仲間由紀恵3、堀北真希4、壇蜜5、カリナ。自分壇蜜はないですね。壇蜜カリナないですね。カリナもちょっとわかんねえな。うん。で、堀北真希もね、よくわかんないんだよな。そんな人気あんのかな。うん。いや別に、あの、なんだろう、あの、普通にお綺麗さんなのはわかるんだけど、それは普通にわかるんだけど、そのタイプかって言われると、全然っていうか、全然ハマんない、うん。全然って言うとって言っときながら全然ってまた言っちゃってるけど、うん。そうだね。そうす、でも自分がね、もっと、若かったらガッキーかもしれないけど、こん中だったら仲間由紀恵行くのかな。でも、あの、なんだろう、見た目ガッキーは、てか俺何真面目に喋ってんのかわかんないですけど、あの、だってポッキーの CM 見た時のインパクトの凄さはやっぱすごかったもんな、うん、っていうのはあるけど、はい。でもこれ、でもね、正直ね、その、よくあるじゃないですか、こうやって、どんなタイプが好きなのっつって、こういう風に。で、正直、あんまりね、なんだろう、型にはまって、このタイプがっていう感じじゃないですね。なんか普通に好きになったら、その人がタイプっていう感じのタイプですね。で、905、アニメで変えられたら嫌だよね、と。基本オカルトだけど、それを現実感で切ってる話なのに、かなこさんからオーラとか出たりしてたらと。ああ。かなこさんからオーラ出ちゃう。オーラか。なんだろう。そういうなんか、霊力バトルみたいになっちゃうのはちょっとあれなんですけど、まあ、バトルはしないけど、うん、そうね、まあ、どういう風になるのかね、まあ楽しみですけど。で、906、そうそう、雰囲気を想像するに多様なカラーや着色は向かないと思いますと。それこそ鉄拳のパラパラ漫画みたいな映像の方が読み手のイメージを崩さないと思いますねと。うん、いやだから難しいですよね、なかなかね、かなりこれ悩んで書いてんじゃないかなと思うんですけどね、漫画家さんの方、うん、なかなか難しいと思うよな、ああいうの、うん、で、907、人形劇師匠シリーズだとしても、人形劇三国志の人が動かせば普通に素晴らしくできると思うと。人形劇三国志の人が動かせば普通に素晴らしくできると。人形劇師匠シリーズだとしてもね。てか人形劇 の方が、そのなんだろうな、まだその想像で保管するところが多分にまだあるところで、いい感じに合うかもしれないですよね。うん、で、908、明日仕事なんだねと。まあ、ていうか、普通に平日ですよ、明日。明日っていうか、今日だけども。何時起きと、5時半。で、909。もしアニメになったら、おっちゃんにもゲスト出演のお誘いくらいはあるよと。お誘いくらいはつつけど、とてつもないことはあんた言ってますよっていうことですけど、あるわけはねえだろって話です。ねえよ、絶対っていう。そんな軽いもんじゃねえと思う。ヤクザが、小川探偵事務所に殴り込んできたエピソードに出てた写真マニアのオタデブとかの役あたりでと。で、そしたら、911番さんが、心霊写真に出てきた裏写真屋は本郷弥生さん一択ですよ、9093、9093と。うん。俺じゃないと思う。そうか、なんていうの、いや、その出る出ないとかは置いといて、自分は合わないと思うよ、そこ。写真マニアのオタデブ分かるけど、自分やって本郷弥生さん一択らしいですよ、911番さんからしたら、まあ、とりあえず自分ではないと思うけど、で、910番は法律事務所じゃないや、探偵事務所だミスと。で、912が、心霊写真の回の茶髪チンピラか、アキオの妹役なんてどうだいと。なんで俺妹役なんだよ。茶髪チンピラもできねえと思うわ。茶髪チンピラもっとなんかね、軽い感じがいいよね。どっちかっつうと。なんか軽いなっていう。なんか勢いだけすごいっていうのが、で、913、なぜアキちゃんと。アキちゃんの、どう考えたって俺合わねえじゃねえかよって。どこも合う要素がねえよ。全然合わねえよ。アキちゃんはね、もっとなんか いるだろう。妹役おかしいだろ、どう考えても。914番が妹役吹いたって書いてるけど。もう、すごい見えちゃってる人ね。見えちゃってるアキちゃん。わかりますけど、あきちゃんで自分の声出たらずっこけるだろうな。どうなってんだこの役当てたやつはって。おかしいだろ、お前も読んでてあきちゃん絶対ちげえだろと思いながらやってるだろうぐらいのことになっちゃうよ、どう考えても。はい、というわけで、疲れました。なんだかんだ話してたらですね、朗読しているより長えと、いうことに、昔の配信のようになってしまいました。配分が雑談の方が長えっていう。はい、というわけでですね、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ゆっくりできるかと思いきや、そろそろアップしたら即寝なきゃいけないぐらいの時間になってきましたんで、やめます。はい、というわけで、録音ファイルアップしますんで、もしよかったら落として聞いてください。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。おじゃ、バイバイ。